大岩健一の土曜エンタメ意気揚
々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。ゴールデンウィークも終わって誰もが普段通りの生活に入っているはずですけどもね、気がつけば緑も色濃くなって初夏のように暑く感じる日もありまして、夜はもうカエルの鳴き声大合唱になっていますよね。かと思えばまだジャケットでも羽織らないと肌寒い日もあって困っちゃうんですけどね。実は私半年ほど前から感じているんですけども、この番組を録音するのに長野にやってくる水曜日っていうのはなぜか雨の降る日やひんやりと気温が上がらない日が多くてね、そういうのって何て言ったらいいでしょうね。雨男でもないし寒さ男もちょっと違うでしょうしね、適切な言葉が見つからないんですけども、まあとにかく週間予報を見ると土曜日曜月曜あたりは晴れたり曇ったりなのに、火曜水曜がこのところ本当に雨が降ったり寒かったりって日が多いんですよね。ですから私毎週折りたたみの傘を持ってきてますよ。まあただでさえ荷物が多いのにカバンが重くなっちゃって嬉しくないんですけどね。そしてその水曜日を過ぎると週末にかけてはまたお天気が良くなってっていう一週間のサイクルがもう半年以上前から本当にパターン化してまして、水曜日の天気はいつも気になってしまうっていう傾向にありますね。まあそんなことをぼやいていてもお天気の神様に届かなければ何も変わらないんで話を変えますけども、そうそう、夕べ見た夢の話は笑えますよ。野球に関する夢なんですけども、このところ打撃好調のアメリカメジャーリーグドジャースの大谷翔平選手に私がインタビューするっていう夢だったんですけどね。今バッティングの調子はいいみたいですけど何か困ってたりすることはないですかって私が質問したら、大谷くんがね、いやフルスイングをするとよく自打球が右足のくるぶしのあたりを直撃するんで、もちろんプロテクターはつけてますけども、バッティング練習の時からよく当ててるんで僕今自打球日記をつけてるんですよって答えたもんですからね、へえ、そんなの記録として日記につけてるんだと、その自打球日記っていう言葉が妙におかしくてね、これは夢だと分かっているのに夜中に布団の中でクスクス一人で笑っている自分に気づきましてね。まあそれにしても夢とはいえ、よりによって大谷翔平にインタビューしてるのになんで自打球日記なんて話になってるんだと、またそこも笑えてしまってね。それで目が覚めてその後結局寝つけなくなっちゃいました。我ながらバカだなと思ったんですけど、まあそんなわけで今日はかなり寝不足です。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました今週の1曲目、西城秀樹さんの春を歌った曲です。1976年のヒットラストシーン。当時レコードは23万枚売れまして、オリコンのチャートは8位まで上がっています。今週の1曲目は西城秀樹さんのラストシーンでした。
蔵出しコレクション。
そういえば先日ゴールデンウィークの終わり5月6日にこの3月までやっていた朝ドラのブギウギの総集編をやっていましたね。私の世代でも知らない昭和20年代の笠置シヅ子さんと作曲家服部良一さんの活躍ぶり、人気ぶりがよくわかって面白いドラマだったと思いましたけども、そもそもこのブギとかブギウギって何って聞かれたら私うまく答えられないですよ。で調べてみたところ、20世紀に入ったばかりの頃にアメリカのテキサスやルイジアナなど南部の音楽の世界でブルースのピアニストたちがやるようになった1小節で8拍というパターンの演奏法なんだそうですね。その後1940年代には私でも名前を知っているライオネル・ハンプトンとかカウント・ベーシーの音楽が有名になりまして、戦前の日本にも伝わってくるんですね。その後スイングジャズやロックンロールにも取り入れられたんだそうですけども、戦後の日本ではドラマのモデルだった笠置シヅ子さん以外にはこれぞブギと言われるような曲はほとんど流行らなくなってしまったようですが、アメリカではプレスリーやチャックベリーのようにロカビリーやロックンロールに取り入れる歌手は脈々とつながっていまして、1970年代に入ると私も知っているイギリスのグラムロックのバンド T-Rex とかあのデビッド・ボーイ、それにスージー・クワトロなんかもブギの曲を歌っているんですね。 それと同じ頃、日本には宇崎竜童さんのダウンタウンブギウギバンドってのもありましたよね。さて、前置きはそのくらいにして、今週聴いていただくブギの曲は、なんと小泉京子さんです。しかもそんなに古い時代の曲ではなくて、2008年リリースのアルバム、ナイスミドルに入っている、小泉京子はブギウギブギというヒットを食ったようなタイトルがついていますけどもね。まあ、キョンキョンらしいといえばらしいんですが、この曲、作詞をしたのは、エルビス・ウッドストックっていう名前の人なんですけども、これあのリリー・フランキーさんが詩を作る時のペンネームなんですって。もともと彼はイラストや絵を描いたり、エッセイや小説を手掛けたりしていたんですけども、それと並行してロックバンドでボーカルもやっているというマルチ人間なんですけどね。まあ今は一番有名なのは俳優業ですよね。ではその曲を聴いてみてください。小泉京子さん、今58歳ですから、42歳の時に出したアルバムナイスミドルから、小泉京子はブギウギブギ。キョンキョンは来週17日公開の草薙剛くん主演の時代劇の映画五番切りにも出演していますんで、こちらもお楽しみに。今週の蔵出しは小泉京子はブギウギブギでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、1954年昭和29年にゴジラの第一作が公開されて、今年が本当の70周年、そして2014年ハリウッド版のゴジラから10周年という今年の新しい作品は、ゴジラとコング新たなる帝国です。前作2021年のゴジラ VS コングは、全世界での累計興行収入がなんと500億円を突破したっていうんですからね。さすが映画史上最も有名な二大モンスターだけあって、その人気がグローバルだということを証明したわけですけども、それに続く新作ですんで、ゴジラとコングのリターンマッチかと思いきや、これがちょっと想像と違っていました。前作のタイトルがゴジラ VS コング。VS っていうのはバーサスの略ですからね。すなわち日本語ならばゴジラ対コングだったんですけども、それが今回は入っていません。ということは、ゴジラとコングの対決ではないのか。今週はね、ストーリーについて何か喋ると全部ネタバレになってしまいそうなんで困ってるんですけども、そうだな、オールドファンならばわかる言い方をすると、1964年昭和39年に公開されたゴジラとラドンとモスラ、そこに初めてキングギドラが登場した三大怪獣地球最大の決戦と同じコンセプトのストーリー展開、そう表現すればわかる人はわかるかな。まず今作の前提として、ずっとキングコングが住んでいた南の島ドクロ島は巨大な自然災害に襲われて、原住民のイーウィス族の人々はもちろん、コングまでもが海に流されてしまって行方不明になっていたんです。そのイーウィス族でただ一人生き残った少女ジアは、今地球規模で何頭もの怪獣を監視する科学組織モナークの女性スタッフの一人アンドリュース博士に引き取られてアメリカで生活していました。そして地球の奥深くには、地上とは別の世界地下空洞が存在するということが分かって、コングは今そこに住んでいたんです。一方、前作でコングとの戦いが痛み分けに終わったゴジラは、しばらくどこかに身を潜めていたんですが、ある場所から発せられた謎の救援信号のようなものを感じて、イタリアのローマに出現します。同じ頃、地下空洞にいたコングもやはりそのテレパシーのような信号を察知して、ある目的を持って地上の世界に姿を見せ、地下空洞の守り神であるモスラも出てきてというようなストーリーなんですけどもね。一体そのテレパシーのような救援信号はどこから出されているのか、出しているのは一体誰なのか、物語はその謎解きで進んでいきます。その地下空洞と地上の世界をつなぐコンタクトポイントというのは地球上に何箇所か空いていまして、今回はコングやゴジラが行ったり来たりするたびに、北極海やエジプトのピラミッドがある砂漠、またブラジルリオの海岸や地中海の出口ジブラルタル海峡と、これまでゴジラが出てきた映画としては一番ワールドワイドな展開でしょうね。モスラを守り神にしているイーウィス族の世界はインディ・ジョーンズ的なファンタジーですしね。さらに山崎隆監督のマイナスワンのゴジラが青ゴジラだとすると、今回のは赤ゴジラでとんでもないくらいパワーアップしています。 いや、それにしてもキングコングが歯周病にかかっていて治療されるところなんかちょっと笑えますし、傷を負った右手にはパワースーツのような装置が取り付けられたりと、これまでにはなかったような今だからこその怪獣映画に進化しています。いくつかのシーンで突然流れてくる1970年代のロックのヒット曲、キッスのラビングユーベイビーとか、バッドフィンガーのデイアフターデイにはちょっと笑ってしまいましたけども、そういう音楽を選んでいるスタッフってひょっとしたら私と同世代なんじゃないかと思ってね。若い世代は絶対知らない曲でしょうから、昔の音楽に詳しそうな50代60代の人に聞いてみてください。今週ご紹介した新作映画は、一番新しいハリウッド版ゴジラシリーズのゴジラとコング新たなる帝国でした。さあ、続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今年もスタートしています。1年間のシリーズ午前10時の映画祭14。今週の上映作品は、家族を失ってさまよう男を描き、ロードムービーの頂点を極めたと言われる名作、パリ・テキサスです。この作品は23日木曜日までの上映ですので、お見逃しなく。そして今回も、午前10時の映画祭スタンプラリーを開催しています。午前10時の映画祭14の上映作品を1本ご鑑賞ごとに1つスタンプが溜まって、そのスタンプが5つになるごとに、ささやかですがプレゼントを差し上げています。その上、全作品制覇の方には、さらに特別なプレゼントもご用意しています。この午前10時の映画祭スタンプラリーの詳しいことは、劇場スタッフにお尋ねください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週はこの番組、さっき小泉今日子さんの曲をかけた時に名前を出したリリー・フランキーさんと縁のある人の話題が続きます。まあたまたまなんですけどね。彼が司会をしている NHKBS の歌番組、ザ・カバーズってのがあるんですけども、アシスタントは若手の女優が務めているんですが、だいたい2、3年で交代しているんですけどね。今日のこのタイムスリップムービーヒッツでかける曲は、2018年の4月から3年間、ザ・カバーズの3代目アシスタントを務めた池田エライザさんの歌です。ちなみにこれまでその番組でアシスタントになったのは、夏菜、中リーサ、池田エライザに水原希子、そして今やっているのは上白石萌歌、そういう顔ぶれです。池田エライザさんといえば、同じ NHK の BS でこの4月の終わりまでやっていて結構評判の良かったドラマ、船を編む、私、辞書作りますではヒロイン役で、女優として新境地を開拓したっていうイメージなんですけども、これからさらにドラマや映画のオファーも増えてきそうな気がします。まあ私の個人的な感想ですけどね。そういえばその船を編むは、毎回録画して全部見てますなんて話もしましたよね、ちょっと前に。三浦紫音さんの小説が原作で、出版社の窓際的部署である辞書編集部に異動させられて腐っていた若い女性社員、岸辺みどりが、先輩社員の真面目三ツ矢の仕事ぶりに触発されて、辞書作りの面白さに目覚めて奮闘するというストーリーだったんですけども、2013年には先輩の真面目を松田龍平、みどりを黒木春が演じて映画にもなっています。この時は時代設定が1995年という話で、日本アカデミー賞の最優秀作品賞になった他に、本場アメリカのアカデミー賞の外国語映画部門の日本からの代表作にも選ばれています。今回の BS のドラマの方は、時代設定が2017年になっていまして、映画から12年経っていますからね。90年代にはなかった SNS 関係の言葉もたくさん出てきまして、そんな時代に紙の辞書を作る意義はあるのかなんて話も出てきまして、違う面白さもありましたよ。その岸辺みどり役が池田エライザで、真面目三ツ矢は最近俳優業も多いラドウィンプスのボーカル野田洋次郎というコンビでした。池田エライザさんは1996年の4月生まれで、先月28歳になったところですね。九州福岡市の出身。2009年ですから13歳の時に、女の子のファッション雑誌ニコラのモデルオーディションでグランプリを獲得したのを皮切りに、キャンキャンの専属モデルを経て女優としての活動も始めました。2019年のリングシリーズの映画貞子では主演もしているんですけどもね。さっき名前を出したリリー・フランキーさんと司会をしていたザ・カバーズで久保田咲さんの異邦人を歌ってからは、歌手としてもいろんな番組に出ているんですね。 そして2021年にはソロのデビューアルバムも出しています。今日聴いていただくのは2021年に松本隆さんの作詞家活動50周年のトリビュートアルバムとしてリリースされた風待ちに連れてっての中に1曲だけ入っている彼女の曲です。薬師丸ひろ子さんの80年代の曲のカバーで、作曲はクレタカルホ名義ですからユーミンが担当しています。ウーマン W の悲劇より。私が初めて彼女のことを知ったのはツタヤのポスターでしたけどね。タイムスリップムービーヒッツとしてはちょっと無理やり取り上げた感じですけども、歌も歌っている池田エライザさんのウーマン W の悲劇よりでした。では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきます。まずは長野市の猫道探検隊さんです。ティファニーで朝食を見てきました。あ、午前10時の映画祭ですね。スクリーンの奥から見ている私たちに向かって走ってくるタクシー。朝の5時30分、誰もいないニューヨーク5番街。ショーウィンドウを眺めながら頬張るクロワッサン。バックに流れるムーンリバーの気だるい感じが心地いい。私の一番好きな映画のオープニングシーンです。ああ、そうだったんですか。舞台は1960年代。ニューヨークの安アパートっていうことらしいですが、我が家より豪華じゃないですか。いや、1960年代といえばね、私もよく見ていましたけども、アメリカ製のドラマ、名犬ラッシーの家の台所に置いてあった大きな冷蔵庫とか、もうそういったものはやっぱりアメリカってすごいなっていうのを感じさせる時代でしたよね。そしてニューヨークの街並み、自動車のデザインのかっこよさ、アメリカってすごい国ですね。いやー、まあトランプとかっていう人が出てきてから、メイクアメリカグレートアゲインでしょ。ってことは、すごい国でしたってことなんじゃないですか。もう一回アメリカを偉大にしようっていうことは、今は偉大じゃないってことですもんね。まあ、あのおじさんの存在自体がアメリカの価値を貶めているとは思うんですけども、まあそれは日本も言えたぎりじゃないか。ティファニーで朝食を映画を見終わって、お昼はクロワッサンではなく、ゴンドーの居酒屋のランチ、鳥天、かっこ鳥の天ぷら、わかりまんがな。大分県名物でしたよね。発祥としては880円をいただきました。まあランチとしてはだいたい相場ですね。肉が柔らかくてとっても美味しかったです。おすすめですが、ランチは平日だけですのでご注意をということで。じゃあ私が来ている水曜日はやってるんですね。少し昼休みの時間が長く取れるような日に足を伸ばしてみますよ。そしてこちらは須坂市のドッキリカメラマイナス19さんです。19まで来ましたか。5月7日の夜、 NHK の R1 ラジオ第一ですね。その R1 でゴジラ70周年記念のトーク番組を聞きました。あ、そんなのやってたんですか。2時間で70年を振り返るのは駆け足感がありましたが、確かにね、2時間じゃ足りないかなとは思うんですが、途中70年代あたりはお子ちゃま向けでだれた時代がありましたよね。その辺はかっ飛ばせますから。ドッキリカメラさんはそれを聞いていて、自分と怪獣映画の関わりに思いを巡らすことができました。それについては長くなるので、またいつかほどほどの長さでお願いしますよ。さて、今映画館ではゴジラ、キングコング、新たなる帝国が上映中ですが、はい、さっき一押しシアターのコーナーで今週取り上げましたけどね。ハリウッド版のゴジラ、最初のエメリッヒ監督の作品はスピード感があって新鮮な楽しさがありました。その後のハリウッド版もそれなりに楽しかったんですが、やっぱり日本のゴジラとは別物に感じます。今回の予告編を見て、全力疾走するゴジラにこれってどうなのと感じてしまいました。やっぱり大きな画面で見た方がいいのかな。ズバリ大岩さんのご意見ご感想をお聞かせくださいといただきましたけどね。まあ、さっきもちらっと触れましたように、深いところまで喋っちゃうとネタバレになる危険性が大きいので、改めて繰り返しますと、三大怪獣地球最大の決戦、そのコンセプトだと思ってください。今までのハリウッド版にはなかったんですよ、そういうストーリー展開はね。まあ個人的にはモスラの造形デザインにはやや違和感を感じます。モスラはやっぱり電気毛布みたいな羽の方が好きだな。まああとはね、山崎隆監督のマイナスワンの時に誰かが言ってましたけど、ゴジラというのは先の戦争で命を落としてしまった人たち、何百万人単位で、そういう人々の無念さとか憤りとかが一つの塊になってできたのがゴジラである。当然核に対するアンチテーゼもあるでしょうし、 ドッキリガメラさんおっしゃるように、日本のゴジラはその辺がやっぱり別物なんですよ。シン・ゴジラやゴジラマイナスワンは原点に帰ったって感じでしょう。今回のはモンスターのバトルという映画ですけども、まあ例えて言うならば、スポーツというのは筋書きのないドラマって言われますけど、プロレスは筋書きのあるドラマだと。それでも見ていて面白いでしょ。いや、過去形だ、面白かったでしょ。今見る機会がほとんどないですからね。それ以外にファンタジーを感じるようなシーンも多いですから、やはり大きな画面で見た方がよろしいんじゃないでしょうかと。これは正直なところです。いかがでしょうか。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkouji.co.jp。 善光寺は ZENKOUJI で善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。ファックスの番号は 026-225-8801、 026-225-8801 でお待ちしています。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。1階から階段を上り切ったところの右手の奥に、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には、紙と鉛筆が用意してありますんで、映画をご覧になった後、お帰りまでまだちょっと時間があるっていう方は、その映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲。今週はまだ洋楽の曲がかかっていませんので、先週ちらっと予告したように長野市のハージ・ジョリソンさんからのリクエストにようやくお答えできます。ベイシティローラーズ、1975年の曲です。シングルにはなっていなくてアルバムには入っていました。作詞作曲はメンバーのエリックとウッディ、ボーカルはレスリーなんですけどね、初期の頃ですから声が若いです。ではベイシティローラーズ、現代は Maybe I'm a fool to love you、 日本でのタイトルは I'm a fool だけ。タイトルが I'm a fool だけだと、私ってアホかいなってことになっちゃいますけど、正式な英語のタイトルは Maybe I'm a fool to love you、ベイシティローラーズの曲でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
さて続いてはインデックスのコーナーですけども、先週お話ししましたように、今回は順番で言うと手なんですが、手はこれまで寺尾明、テレサ・テン、グループサウンズは証券の板、ザ・テンプターズ、それにデューク・エイセスと、ここまでは3曲ずつかけまして、2021年の8月14日に3組3曲、天童よしみ、天間るみ子、TM ネットワークとやって完結終了したんですけどね。いつも資料として使っているオリジナルコンフィデンス、オリコンのチャートブックのデータをつらつら眺めていましたら、この曲って歌っているのは日本人じゃないけど、日本でしかヒットしていないだろうっていうのが幸い3曲見つかりましたんで、今回は手で始まる名前の外国人アーティストのスペシャルとしてお送りします。ではまずその1曲目ですが、1976年昭和51年のカネボウ化粧品の春のキャンペーン CM ソングに使われたフランス人歌手デイブの日本でのデビューシングル、銀座レッドウィーウィーです。今改めて考えてみますと、言葉としてこのタイトルおかしいですよね。銀座は日本の地名だからまあいいとして、レッドは英語でしょ、フランス語ならルージュ、その後もフランス語でウィーウィーと続くならば、本来銀座ルージュウィーウィーでなくちゃいけないんでしょうけど、まあそこは化粧品メーカーの戦略で銀座レッドっていう言葉を定着させたかったんでしょうね。デイブという歌手は髪の色はブロンドではなくグレイゴールドと言ったらいいかな。1951年の5月生まれと、プロフィールがレコードのジャケットにありますから、当時25歳です。フランスではすでにアメリカでヒットしていたルーベッツのシュガーベイビーラブのフランス語版、トロッポビューと言うんだそうですけども、英語にするとトゥービューティフルだそうですが、そのデビュー曲が50万枚売れたという触れ込みでした。ですから日本デビューのキャッチコピーがすごいんですよ。ポルナレフからデイブへ、セーヌの青い瞳、今青春のときめきですって、わあ恥ずかしい。ではその曲、 デイブの銀座レッドウィーウィー。日本ではレコードセールス8万5000枚。まあ確かに渋めのイケメンですけどね。日本ではこの曲以外は売れませんでした。インデックス今週の1曲目はデイブの銀座レッドウィーウィーでした。さて今日はここでちょっとしたうんちくなんですけども、カネボウのライバルの資生堂は、尾崎亜美のマイピュアレディとか、小倉慶の揺れる眼差しというように、日本の歌手の曲を CM に使っていたのに対して、カネボウはデイブの曲の前の年、1975年の秋からアラン・シャンフォーのボンジュール・おめめさんってのがありましたけどね。それに始まってしばらく洋物の CM ソングを起用していたんですね。まあそういう理由でこの時期、資生堂の CM ソングほどのビッグヒットは出ていません。で続いてはそんな中でも話題になった曲。1977年昭和52年の夏。イギリスのソウル系のシンガー、ティナ・チャールズが歌った、オー・クッキー・フェイスという曲ですけども、何が話題になったかって言いますと、CM に起用されたキャラクターが、ビキニ姿の夏目雅子さんだったんですね。これが芸能界デビューで、なんと日本語版のこの曲も歌っていたんです。では、インデックス今週の2曲目は、オー・クッキー・フェイス、ティナ・チャールズと、せっかくですからラストはおまけとして、夏目雅子さん版もくっつけてみました。ティナーチャールズの方はレコードは3万5000枚売れました。今週のインデックス2曲目はティナーチャールズと日本語版は夏目雅子さんのオークッキーフェイスでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は手で始まる名前で歌っているのは日本人ではないけれど日本だけでヒットした曲の3組3曲です。ではその3曲目は1950年代に恋の片道切符やカレンダーガールをヒットさせたニール・セダカの娘のデラ・セダカです。松本零士さん原作のあの銀河鉄道999の後を受けて1981年昭和56年の4月から始まったテレビアニメ千年女王の劇場版が公開されたのが翌年82年の3月でした。デラ・セダカはアメリカではすでに78年に歌手としてデビューしていたんですけども、その映画版千年女王の主題歌を歌うべく白羽の矢が立ったんです。作曲は NHK のドキュメンタリーシルクロードのテーマで注目を集めていたシンセサイザー奏者の北郎。プロデューサーはバーブラ・ストライサンドやシカゴも手掛けていたデビッド・フォスターが担当するという力の入れようでした。インデックス今週の3曲目はレコードは14万枚売れてオリコンのチャートは11位まで上がりました。レコードですからだいぶパチパチ言いますけどご勘弁ください。デラセダカの星空のエンジェルクイーン。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は手で始まる名前の外国人の歌手の曲で日本だけでヒットした3組3曲、最後は1982年のデラセダカの映画千年女王の主題歌星空のエンジェルクイーンでした。ということで来週以降のインデックスですけども、まず次のとはこれまでとわえもあ、徳永英明、森田光一とトップギャラン、トンネルズにドリフターズと、ここまでは3曲ずつかけまして、それ以降は3組3曲、トムキャットに時藤三郎、赤坂康彦さんがいた東京ジャップ、それに豊島辰巳、演歌は鳥羽一郎、都市伊藤とハッピー&ブルー、富田康子に土井勝などなどやってきまして、10巡目は所ジョージさんの3曲をかけました。そして去年、2023年の4月15日に3組3曲で戸川淳や豊川譲をかけて完結終了しています。そこで来週のインデックスは何いきます。名はこれまで中村雅俊、中森明菜、中島みゆきに中山美穂、長渕剛、中原理恵、長山陽子、夏木マリ、中原芽衣子、中村あゆみ、内藤康子とやってきまして、ここまでは3曲ずつかけました。12巡目は中雅美、永井隆雲、中尾美恵、13巡目は凪良健一さんの3曲をかけて、前回14巡目は中山千夏、中村明子、1986オメガトライブと3組3曲をやりました。そこで来週もなで始まる名前の歌手やグループの3組3曲ですけども、美穂さんの妹とか必殺に出ていて今は国会議員の彼のビッグヒットとかね。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3はなで始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。 エンディングの時間になりました。今週は長野市のピースマークさんといえばパルセイロ情報ですね。ゴールデンウィークも終わって今度の連休はお盆休みまではないと思うとため息が出ちゃいますが、また頑張りますかね。これこれピースマークさん、7月の海の日を忘れてますよ。一応連休になってます、ご確認ください。さて大岩さん、我らがパルセイロサポーター5月6日まで頑張りました。まず4月21日の長野県サッカー選手権大会準決勝、そして24日のルヴァンカップ2回戦、27日土曜日からは J3 の公式戦で、まずギラバンツ北九州、3日は FC 岐阜、そして今週の月曜日はアウェーでテゲバジャーロ宮崎と、公式戦5試合5連勝となりました。アウェーの宮崎は行くことができませんでしたが、その前までの4試合は全部行ったので声が枯れまくりでした。もう戻ってるでしょうか。そして明日日曜日ですが、今年1回目の信州ダービーとして天皇杯への出場権をかけて長野県サッカー選手権の決勝が行われます。我ら AC 長野パルセイロはディフェンディングチャンピオンとしてアルウィンに乗り込んで、今年も松本山雅に勝って優勝しますよ。大岩さん、日曜日アルウィンでお待ちしていますって、1万人近く入ってどこで待ち合わせしますか。まあそうは言っても松本山雅もこの前の試合 J3 1位に勝ちましたからね、いい気になってますよ、いい気に。リスナーの皆さん、ゴールデンウィークが終わったとはいえたまに肌寒い日もありますので、お体ご自愛いただいて来週もこの場で会いましょう。ではまた。お別れの挨拶まで書いてくださいましたけども、私はちょっと大谷翔平くんへのインタビューの夢を見た夜、軽く寝冷えしてしまいましてね、今週は少し鼻声で失礼しました。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々、この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。